さあ、ということでね、うん、もう9月も後半に入りまして。
早いもんですな。
早いですね。だって、10月入ったら、うん、だってもう何 ?2021 年の3分の2が終了しちゃうわけでしょ。
そうね。
いや、マジで早いな。
早いよ。
いや、
マジで早いわ。
困るわ。
困るかい？
まだ俺今年やってねえことたくさんあるわ、
うん。お、なんか、これはやっておこうって思ったことあったんかい？
いや、あのね、うん、俺去年の年末に、
おう。
一回ちょっとあの、フリーマーケットを出店してきたんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
それを、皮切りに、まあ今年からね、いろいろ外に出れるなら出たいなと思ってたんですけれども、うん、まあちょっとね、まだ全然ね、その、ウィズコロナの時代が、続いておりまして、
はい。
まだね、そんな簡単にちょっと、おいそれと外に出れる環境ではない状態にはなってしまっているんですけれども。
そうですね。
まあ、ということでね、うん、我々もね、そこまでその、実際そっちのね、コロナウイルスの方に関しての知識は明るい方ではないんですけれども、はい、無事ね、とりあえず1回目のワクチンをね、
うん、そうですね。
俺もタスさんも同じタイミングで受けてきました。
はい。
副反応みたいな感じのね、うん、話題よくありましたけれども、ね、まあそれはね、起こるのはだいたい2回目からということで。
らしいですね。
1回目、どってことなかったですね。うん、
軽かったっすな。
あ、まあ言うてやっぱり体の節々は痛かったですけど。
うん。
そんぐらいだよな。
そうね。行動不能になるような痛みでもなかったんでね。
まあ俺ちなみにその、うん、それまであんまりその体温とかって自分でその測ったりすることあんまなかったんですけど。
あ、そうなんだ。うん、
その実際打つ前に自分の体温取り始めて。
おう。
で実際ワクチン接種して。はい。で熱が上がってきたらまあ解熱剤を飲みましょうみたいな感じじゃないか。
うんうんうんうん。
なんで、ちょっと体のだるさ出てきたなーって思って体温測ったんです。
おう。
俺、もともと体温そんな高い方じゃねえなって自覚は確かにあったの。
うん。
なんだけどね、
うん。
測ってもね、36度を上回ることがなかったんですよね。
あなたも低いですね。
そう。多分俺の平熱でも35度、まあ中盤より下ぐらいなんですよね。
ああ。
うん。
5度台だ。ああ。
そう。
で、低めっすね。
あ、ちょっと体温上がってきたかもって思って体温測ると5度8分とかさ。
上がってねえじゃねえか。全然上がってねえじゃねえか。
ちょっとね、2回目だいぶ不安になってきたんですけれども。まあ、ということでね、まあ、うん、これでまあ、安全ですよってわけではないですけれども、
うん、
まあ、ひとしきりね、その、まあ、ちょっと自分の体調の方に、その、危険が少しでも減るっていうことを考えたらね、
そうね。
まあ、いいかなと思いますけども、うん、まあ、次、まだね、2週間後ぐらいに控えてますから、
はい。
はい、それまでね、
ね、
大事に過ごしたいと思いますね。
そうです。
はい、ということでね、はい、我々の近況報告でございました。
でしたと。
はい、では、うん、お便り来てますので、そちらまず紹介しましょうか。
はい、行きます。こちら、お名前、やべえやつ2号さんです。ありがとうございます。
お
テレビがない人、ラジオがない人、こんにちは。レーザーディスクのない私です。
うん、
さて、先日、カジーさんがマルチでできるタイトルが知りたい的なことを言っていたので、こちらをご紹介。
うん、
スーパーボンバーマン R オンライン、
うん。
このタイトル、スイッチ、PS4、5、Steam、Xbox One、Xbox シリーズで、それぞれ出ており、クロスプラットフォームでの対戦をメインとするタイトルとなっております。
うん、
というわけで、今回のご提案タイトルがこちら、
うん、
ブラッドボーン協力的タイトルマルチプレイできますので、ぜひと。うん、
まあ、
うん、
名前で恥じないね。
うん、
やべえやつ来た、
ね。やべえやつではあるね。
まあ、タスさんの中ではテンション上がってるのは俺は見逃さないけれども。うん、俺、
そうね。
俺、まあまあ、今回サイコロそれで引いたら、ちょっと逃げ出す可能性あるよ。
なぜだい。まあまあ、20% ですよ。
いや、その 20% に何度泣いてきたよ、俺たち。
そうなぁ。まあまあ、まあ、なんだよ。はいはい。
まあ、と、おいっといて。うん、まあ、ちょっとね、このね、はい、やべやつ2号さんね、ちょっと、うん、結構以前にいただいてたお便りなんですけれども、
ね、うん、
まあ、なぜこちらでちょっとご紹介させていただいたかというとですね、
はい、
9月の26日にちょっとプライベートでね、
はい、
私とタスさん、一度2回しまして、ちょっと日曜の午前中にはなるんですけども、
そうですね。
ちょっと、まあ、スーパーボンバーマールで遊んでみようか、みたいなお話をしております。
は
い、
うん、
なので、このゲームは64人同時に対戦できたり、みたいな、結構ね、いる、多人数で遊べるゲームですので、
うん、
よろしければね、そちらの方ご興味ある方、
はい、
私かタスさんのツイッターの方にね、直接ご連絡いただければ、
はい、
今ね、ちょっとちょうど人集めしてる最中でございます。そちらの方ね、対応させていただきたいなと思っておりますので、うん、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、
はい、
スーパーボンバーマールの紹介をしてるけれども、うん、来てるリクエストは、
リクエストの方はブラッドボーンと。
はい、
はい。
とりあえず、
うん、
覚えとけよ。では、始めていきましょう。
テレビゲームの中林
この番組は、
株式会社アルファの制作でお送りします。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしの感想などを話していこうという番組でございます。
はい、節目となりました。165点紹介するソフトは、
エースコンバット7、スカイズ・アンノウン。
やってまいりました。超本格飛行機ごっこです。お楽しみに。
ノーマルといえどハードでした。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
さてですね、我々の挑戦するゲームはですね、サイコロで5つの候補からね、出た目によって決まるという、
ね、
ことをやっておりますけれども、
そうですね。
ちょっとね、はいはい、いろんなね、リクエストをいただいてるんです、リスナーさんから。
うんうん、
なんですけれども、やっぱりね、それが採用されなくて悔しいというね、ちょっと審査を舐めている方も結構いらっしゃいますので、
そうですね。
はい、リマッチが、要求されましたね。
おーおーおーおー、
はい、行きまーす。
いいですね、はい。
コロさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
前回リクエストしたダーケストダンジョンが、うん、サイコロの神のいたずらにより逃げられてしまったので、次なる資格を用意しなければ。資格って書いてあるのが怖いな。
ねえ、それは怖いわ。
ということで、
はい、
メカモのターン制ストラテジーの傑作、
うん、
Into the Breach をリクエスト。
Into the Breach、はい。
頭使う系ですが、普通に面白い作品なので、ぜひやってほしいということでいただいておりますね。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、コロさんリベンジですね。
ね。
これ、Into the Breach、はい、一応ちょっと若干ね、俺とダサの方で調べさせていただきました。
うん、
できる、プラットフォームが基本的にSteam か、
はい、
Nintendo Switch になってますね。
うんうん、
で、実際に自分たちが操作するのは、ロボットなんですけれども、
はい、
その、ターン制ストラテジーってことは、まあ、皆さんよくわかるのが、まあ、ファイアーエムブレムとか、
うん、
あれですね、スパロボみたいな感じ。
そうですね。
なんですけれども、その、うん、実際に挑戦するステージが、
うん、
なんか、若干ランダム生成されているんではないかみたいなことが書かれていまして、ちょっとやってないんでね、ちょっとね、語弊があったら申し訳ないですけれども。うん、なんで、攻略ステージ自体がランダム生成されるみたいな。
なかなかね、
シミュレーションゲームでランダム要素って難しくね？
同じ手が使えないってことだからね。
そうなんだよ。だからこれも多分、まあ、コロさんがうん、ダーケストダンジョンの次に資格ってことは、だってダーケストダンジョンは、
うん、
さあゲームをプレイしやがれみたいなさ、ノリだったじゃんか、あれ。
そうだ。
これも、お、おめえ、ロボット乗り上がれってことでしょ、これ。
そういうことだろうね、今はね。
うん。これが 20% よし、微笑んだとして、
はい、
実際我々プレイします。
はい。
とんでもなく難かったらどうするよ。
いやー、もう、それは、すいませんでしたっつって。
そして、コロさんに、
うん、
どうもありがとうございました
っつって。ありがとうございました
っつって。昔のね、テレビゲームの中林、うん、挑戦失敗の際の、罰ゲームとしてはおなじみでございます。からしシュークリームを。
ぜひね、コロさんの方に。
コロさんの方に。
なんでだよ。
楽しみにしててください。
こっちが受けんじゃねえんだ。
はい、ということで、コロさんね、ありがとうございます。
はい、
ということで、ということでね、165点、エースコンバット7でございますね。限られた時間でございますからね。はい、実際我々のプレイレポートの前にね、
はい、
エースコンバットについてのお便りいただいておりますので、うん、ちょっとそちらもね、紹介したいと思います。
はい、こちらお名前、ラッテさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ローラーさん、フルバンドさん、こんにちは。
はい。
キャンペーンミッションクリアお疲れ様でした。そこから見える空は何色でしょうか？あ、現在快晴で真っ青ですね。
そうですね。
はい。今回たまたま私も始めたばかりだったのでまた並走させていただきました。
はい。
ミッションを彩る様々なギミックが楽しかったですが苦労させられたプレイヤーも多いようで。
うん。
さて、 S コンも採用4作目となりましたが、お二人がタッグネームをつけるとしたら一体どんな名前をつけますか？自分でつけるのでもお互いにつけるのでもいいので聞いてみたいです。はい。リクエストは引き続きウィッシュルームを押し続けますと。はい。ありがとうございます。
ラッテさんといえばウィッシュルームでございます、
ね。
はい。
ウィッシュルームでございますね。
はい。はい、この 20% 何回外れてるのか本当に。
そうだね。
ちょっとごめんなさいと言いたくなるぐらい外れてる。
申し訳ないですけどね。はい。こればっかりだね。はい。
ということで、ラッテさんからの質問でございますね。はい。タッグネームとはですね、実際エースコンバットはまあ飛行機に乗っている状態の戦闘中に無線が、鳴り響くんですけれども、
そうですね。
その時に、自分たちとか、まあその、伝えたい相手に対する、まあ、はい、非公式の相性なんですね。うん、要は実際に、本名を呼んでしまったりすると、無線っていうのは本当に傍受ができてしまう関係上、本名を呼んだりとかっていうのがあまり好まれないと。
ね。
というのと、あとまあ、実際のね、その、初めて呼び合う仲みたいな人もいたりするから、実際まあ相性で呼んでる感じでね、フランクになるようにしたりみたいな思惑もあるみたいなんですけれども。
そうですね。うん、
はい。ということで、実際エースコンバット7ではですね、はい、実際登場キャラクターの相性、よく、まあ一番みんながわかるのが、まあ主人公の相性である、まあトリガーが一つ、はい、うん。あと他にね、パートナーとしている、まあカウントとかね。
そうね。
はい。まああと実際お便りにもありましたね、うん、そちらの方のやつとかいろいろあるんですけれども。はい、まあこれ我々がじゃあ実際飛行機に乗ったとしてタッグネームをつけるとしたら何でしょうかということでございますね、
うん、
はい、
うん、
まあこれ自分は何だろうってなってしまうとちょっとかっこよくつけがちになってしまうから、
うん、なるほど、
ということで、
はいはい、
タスさん、じゃあもし俺にタッグネームつけるとしたら何にします、
うん、そうですね、このお便り読んで最初に浮かんだのは、はい、ライター、
ライター、
ライター、まあ書き物書きっていう意味のね、あ、 ライターの方ね、
あ、じゃあうん、エンブレムは逆に逆に火つける方のライターでもいいよね。
あ、そっちでもいいしね。
そうそうそう。そう、
ライターから来て、多分ね、なんていうの、うん、戦いの上で読んでると、ね、絶対ね、ライターって発音変わると思うんだよね。ライターとは言わなくなるでしょ。
そうそうそう。
うん、
まあ無線で、ライター、あそこだ
って。そうそう、ライターって言うと思う。
あ、なるほどね。うん、あ、なんか、それはそれですごい光栄ですね。
まあそうですか。
はい。じゃあ、はい、俺、たっさんにつけるとしたらなんだろうな、うん、これね、確認したのが本当に収録直前の話で、
はい、
今ちょっとパッと思いついたのが、
おう、
そうだな、タッサンの場合は、
うん、
ちょっと長いけど俺の中でのイメージになっちゃうと、
お
う、ショートスリーパーとか。
ああ、なるほどね、
そう、
あ
か、ナイトワーカーか、どっちかだったんだよな。
お
お、うん、っていうことで、じゃあ、俺はじゃあ、タッサンはナイトにしましょうか。
あ、ナイトいいね。
そうそうそう。夜だ。夜の意味でのナイトなんだけど、みたいな。
うん、
実際のエンブレムは、きっと、剣と盾とかで。
ちょっと騎士
っぽい感じだね。そうそうそう、
みたいな。ああ、いいじゃないですか。
これで行きましょうか。
そうね。
まあ、ただ、皆さん我々に対して思ってるのは、いや、お前らは犬と蛇だろって言われるんだけど。
そうな。
ということで、はい、こんな感じで、じゃあ、我々を今度無線で呼ぶときは、ぜひ、ライターと、
ね。ライターとナイトで。
でお願いいたします。はい、
お願いいたします。
はい。まあ、という感じでね、まあ、結構シリーズ通していろいろやってきてもらいますけども、はい、今作、うん、セブンはね、こんな感じのゲームとなっております。
テレビゲームの中林。
2019年1月に発売した、エースコンバット7、スカイズ・アンノウンは、現在、プレイステーション4、Xbox One、Steam を含めた第8世代と呼ばれるゲームプラットフォームで遊べる超本格飛行機ごっこでおなじみの360度全方向フライトシューティングでシリーズ最新作となっております。Xbox 360で2007年に登場した6、解放への戦果から数えて実に12年ぶりのナンバリング作品として待望の期待を受け登場し、当初、2017年発売予定を2度の延期を経て発売に至りました。空の革新をテーマに、そして作品ごとに決められているイメージカラーをダークブルーにし、未知の空という意味のスカイズ・アンノウンを副題に据えております。ナンバリング作品であることを踏まえ、シリーズ経験済みのプレイヤーには従来通りの操作感に加え、新たに実装された要素で新鮮な体験ができるとともに、今作よりプレイする方には他では味わえないテーマの通り、リアリティの高い臨場感抜群の飛行機ごっこが楽しめるシューティングゲームとなっております。シリーズ一貫して体感できるマニューバと呼ばれる航空機の軌道を自分で操作し、対空戦闘、対地戦闘に活用できる空中戦闘軌道を知ることが攻略のコツとなり、基本軌道となる加速、減速、旋回、上昇、下降を駆使し、インサイド、アウトサイドループや、インメルマンターンなど、 3次元自由自在に描く軌道で、いかに効率的に標的に向かうかを航空力学的に操れるものとなっております。今作では、初の最新プラットフォームの発売として、グラフィックとフレームレートの向上はもちろん、独特の要素として天候の変化を多く取り入れられております。長時間雲の中を飛行し続けると、機体に水滴がつき、着氷し、視界の低下のみならず、ミサイルのロックオン精度を含めた機体性能の低下を招いてしまったり、悪天候の山岳で発生する気流で機体が風に流されバランスが取りづらかったり、そして雷雲の中、落雷を浴びてしまうことでレーダーやロックオンなどの HUD 以上の発生など、実際の操作系に障害が起こってしまいます。その他にも、スムーズに戦闘が行えないギミックが多数用意されており、一つに縄では攻略は難しい骨太な作品となっております。発売から約2年が経過した現在、今年の8月にシリーズの新プロジェクトが発表されており、詳細はまだ不明なものの、チームの拡大が発表され、さらなる進化が期待できるシリーズ、エースコンバットにこれからも注目していただきたいと思います。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
真っ先に思ったんだけど、むずくねこのゲーム。
今更ですか？それとも今までのと比べてよりってことですか？
なんというか、うん、そのエースコンバットって、
はい、
短いステージを、
うん、
いろいろなミッションをそのステージごとに区切られてて、
うんうんうん、
その戦闘機を何機落としたらステージクリアですっていうのを小分けにして進めていくイメージの作品俺多かったと思うんだよね。
ああ、はい。
特に3はそうだったと思うの。
うんうんうんうん。
なんだけど、まあ4になって5になって、
うん、
で、まあちょっとずつ一個一個長くなってみたいな感じなんだけど、はい、7って一個一個のミッションがさ、
うん、
短くても、
うん、
10分、20分はかかるミッション。
かかるよね。
多かったよね。
うん、
で、やってった上で、その途中ででもさ、あの、戦闘機が相手だったとしてさ、
うん、
相手がミサイル撃ってくるじゃんか、
おうおう、
避けれなかったとして撃墜されちゃったりするとさ、
うん、
最初に戻されるじゃん。
そうね。
まあもちろんチェックポイントみたいな感じで途中で復帰はできるんだけど、
うん、
っていうのをやってった上で、
ね、
うん。なんだろう、本当だからそのストラテジー的に結構きつめのミッションとかが、だいぶ、序盤ぐらいの頃にはあったなっていうイメージで。そう。
そうな。
だずっと低空飛行しないといけないところを俺多分あれ20回30回やり直してるし。
ああ。
うん、みたいのはあったんだよね。
ああいう細かい作業は勘弁していただきたいよ。
まあ、タッサンの場合はそもそもフライトシューティングっていうジャンル自体が苦手だって言ってたからさ。
そうですね。その中でさ、
うん、
さらに今度気候なんてものがね。
そうだね。
加わりまして。
うん、
まあ、雲の中抜けるともちろん視界なんか全くないわけですよ。
うん、うん。
で、俺いつの間にかなんかね、俺の戦闘機下向くらしくてさ、
うん、
あの雲抜けるとすぐ地面なんだよね。あれと思って。
え、それ、それ、ストール起こしてるとかじゃなくて。
うん、違う違う。気がついたら下向いてんの。
なるほどね。あの、オートパイロットで水平を保ってくれる機能あったじゃんか。
あ、あったあった。
あれも、でも俺結構あれを活用するようになったのだいぶ後なんだけど。
そっか、それ活用すりゃいいのか。
やってなかったんだね。
やってないね。
うん。俺の場合はその、なんか最初に、その、プレイしてる時に、うん、その、俗に言われるマニューバの、で、俺インメルマンターンよく使ってたの。
うんうんうん。
要はそのまま、180度機種を上に上げて、要は本当に180度、要は逆走する用の、マニューバだよね。
うん、
だから、その高度は高くなる代わりに、そのまま水平で、を保ちながらみたいな感じで、逆方向向けるみたいな感じのマニューバになるんだけど。
うんうんうんうん、
まあ、ちょっとまあ、マニューバインメルマターン自体があんまりその、新しいマニューバではないから、まあ、最短の軌道を描いてないよみたいなコメントがあったんで、その7の機能から言う、その急旋回ができたじゃない。
あ、はいはいはい。
あれを使った方が早くなりますみたいなこと言われて試してたんだけど、
うん。
まあ、ちょっとやりすぎてね、すぐ速度が落ちてしまって。
そうね、あれ使うと減速するからね、ものすごく。
そう。
うん、
減速した関係上そのまま地面に落ちてしまうみたいなね。
落ちていくっていうね。
うん。
あ
みたいな感じのは確かにありました。
うん。
うん。いやー、そういうのがあって、なんでその、7は7で新しい操作を覚えないといけなかったから、
そうね。
それを覚えるまで苦労したのと、
うん、
結構その序盤の方でなんかその天候絡みのステージが多くて、対応しきれなくて、結構すごいきついって思った瞬間はあった。
あー、うんうんうんうん。落雷とかね。
そう。あれ、あれはね、もうぜひ皆さん味わっていただきたい。
実際、あーなるのかね。
いや、なるんじゃないの？まあ、でもこれ確かに、
うん、
シミュレーターではないからさ、
うんうん、
そもそもが。
ね。
だからその、うん、実際その、ゲームとしての面白さを追求してる可能性もあるわけじゃない。
うん。
まあ、だから実際どうなるかなっていうのは、しかも俺たちだってじゃあ飛行機操縦したいですって言って、まあ、実際今俺たちの年齢からして、じゃあこれからあの、パイロットになりますって言って、無理じゃん。
無理だよ。
うん。
ああ
。だからもう、そうなんであろうと思うしかないんだけどね。
もうそういうものですっていうね。
そう。
ああ。
なんだけどでもなんか、これは実際でもリアリティあんのかなって思う瞬間とかもあると思うんだよ。
うん、
まあ、ちょっと置いといて。まあ、こんな感じで、まあ、その、だから、初めてやる人にとっては難しいかもって思うかもしれないけれども。
難しいね。うん。
うん、なんだけど、逆に、誰でもクリアできるぐらいの難易度もちゃんと実際ゲーム内で用意されてたりするから。
はい。
その、
そっちの方からね。
うん。試していただいてもいいかと思うんです。うん、さあ、置いといて。
おい。
本題ですよ。
はいはい。
たさんさ、
うん。
VR 持ってるじゃない？
持ってる。
やったの？
やった。
うん。
やりましたよ、VR。いや、あれすごいね、やっぱり。
俺だって、エースコンバット7は VR 対応してるっていう前情報を知ってめっちゃ欲しかったんだもん。
ああ、そうなんだ。
で、実際でもその VR その後そのアルファの絡みでさ、うん、何回か触らせてもらったじゃない、VR。
うん。
その後まあマザリアに遊びに行って実際 VR で遊んでる
から。触ってね。うん。
実際経験があった上で、
はい。
ね、うん、どうでしたか、エースコンバットの VR は。
ね、うん、まあまあ確かにすごいっちゃすごいんですけど、うん、なんだろう、空中戦は割と平気だったのよ。
はいはいはい、はい。
で、地上絡みになってくると、うん、地面とか木の高速移動とか、
うん、
地面の、なんていうの、反転とかいろいろのせいで、
うん、
俺の三半規管がぶっ壊されまして、
うん、
酔いが、すごい速さで。なんだろう、マザリアとかさ、その、うん、前に触らせてもらった VR とかって全然平気だったのよ。
う
ん。うん。
へえ。
あれは、なんだろうね。地面とかの高速移動とかを見てるからかね。
それ逆に墜落とかしたらやべえんじゃねえの本当に。
かもしれない。
いやー、でも、VR ってでも本当に錯覚起こすんだよ。
起こす。
それがすごいのよね。
あ、で、最初、
うん、
格納庫から、
うん、
なんていうの、
カタパルトで出ていくまでね。
出てくる時とか、にちょっとさ、機体とかが、まあ、右折なのに左折なりしてさ、
うん、
まっすぐ直線上に行くように、するじゃん、
うん。
ただ座ってるだけなのにちゃんと体がこう左右に持ってかれてる感覚があるのね。
そう。
しっかりと。
そう。うん、これ嘘のようで本当だから。
ね。
そう。VR って別にそうでもないでしょって思われてる方いるかもしんないけど。
あとね、VR モードのね、うん、独特の演出なのかね、うん、味方の戦闘機がやたら目の前を通る。
いいね、面白そうだな。いやー、ちょっと俺ね、VR 結局まだ自分の手元にはないから、気になるっちゃ気になってはいるんだけどね。いやー、ちょっとね、もう2年ぐらい前のゲームなんだけど、
うん、
実際今やってもめっちゃ綺麗だって思うし。
思う。
そう。
これはすごいと思った。
うん。ぜひ皆さんね、もう空飛びたいでしょ？おかしな締めになっちゃったけど。ぜひ、そちら楽しめますので、うん、そちらもね、試してみていただきたいと思います。
テレビゲームの中林。
4作目となるシャッタードスカイで正式に登場した架空世界、ユージア大陸を舞台に繰り広げられるエースコンバットの世界観は、元をたどると2でユージア大陸と同型の形状をしているマップが出ていたり、時系列で一番未来とされる3では、大陸全土を領土としていたユージアという国家が登場していたりと、多く語られていない要素がふんだんに展開されております。いわゆる作品内の世界観、ストレンジリアルについては過去回にて触れておりますので割愛させていただきますが、現実世界に近い架空の世界である点が重要であり、今作セブンでも現時点で実在した戦闘機と架空の後継機なども登場していたり、各々の解釈で広がる世界観はムービーと自分のプレイ結果で大きく楽しめる要素だと思います。そして副題にある未知の空のテーマとは別に、大きく語られない裏のテーマを感じずにはいられない点があります。それはナンバリング最新作を踏まえて新旧との対比が根底にあるような感覚を得ているのは私だけでしょうか。 第一に、プラットフォームの進化における技術の進化を前作と対比し、明確に向上していることが素人目にもわかる点。そして新兵器と旧兵器の対立。これは作中前半から登場するプレイヤー自身が操縦する戦闘機と対立するのは、完全無人の戦闘機が多数導入されている戦闘。そして無人戦闘機を航空戦力の主軸に推し進めているのは、敵国エルジアの軍部急進派の台頭から始まった新体制の発足。余談ではありますが、入隊したばかりの主人公トリガーをサポートする上官や伝説の兵士の登場によるルーキーとベテランの対比もあります。さて、6の発売から今作に至るまでの12年間にもスピンオフ作品が数多くリリースされており、架空世界ではなく現実の地球で行われている作品もあったり、超本格飛行機ごっこをテーマにシリーズを通して展開されてきた技術やシナリオの変遷を楽しむのも良いですが、今作をプレイすることでシリーズを遊んできたプレイヤーには最新技術で過去作品を対比しながら楽しませてくれる作品となっております。もちろん今作から触れる方にも問題なく楽しめます。ぜひ皆さんも本格的な飛行機ごっこをやってみませんか？
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ！
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage. Alpha.
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャスト、アプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは、中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、次回161号店、こちらでございます。
はい。
Into the Breach。
おー、なるほど。
いやいやいや、
コロさん。
ね、コロさん、待っててね。
待っててね。
カラッシュ待っててね。
送ってやるからな。
なんで負けんの前提なんだ。
はい、ということでね、はい、ストラテジーゲームですね。ターン別のロボットに乗って。ね、はい、はい、ということで、シミュレーションゲームってあまりね、テレビゲームの中林では挑戦しないジャンルではありますので、どのような感じになるか、わ、はい、かりませんけれども、
うん、
はい、ぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思います。
はい、
ということで、165点エースコンバット7ね、こんな感じの回となりましたけれども、はい、ぜひ皆さんもね、飛行機ごっこ久々にやってみたいと思った方、ぜひ、手をつけていただければと思います。うん、では、161号店は飛行機ではなくロボットに乗ってまいりますので、お楽しみに。ということで、お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。